明治6年3月、長野県旧松代藩出身の和田永は、15人の仲間の女性とともに、群馬の富岡製糸場に着いた。永の富岡日記によれば、前年創業を始めた製糸場は、筆にも言葉にも尽くされない素晴らしさだった。彼女らは寮で寝泊まりし、女工の仕事を始める。と書けば、暗いイメージを持ちかねないが、富岡は違った。彼女らは、完成のこの製糸場で、外国人らに学んだ製糸技術を故郷に持ち帰り広める、伝習工女と位置づけられていたからだ。ほとんどは、新産業のパイオニアだらんと志願して、富岡に来ていたのだ。400人を超える伝習工女たちは、他県出身者に激しいライバル心を燃やしながら、高度な技術を習得していった。この結果、富岡製生糸は、創業からわずか8ヶ月後、ウィーン万博で二等進歩賞を獲得する。富岡シルクの名を世界中に広めることになった。一方、A が1年余り後に帰郷。18歳で地元の製糸場の工女取締り教父となったように、彼女らは地方の製糸業の発展に努める。キートはたちまち外貨獲得のチャンピオンとなる。明治政府の目のつけどころも良かったが、裏若き女性たちの真摯の精神の賜物だった。その富岡製糸場と絹産業遺産群が、世界文化遺産に登録される見通しとなった。ユネスコの諮問機関が登録を勧告したからだ。勧告は、日本が近代工業国に仲間入りする鍵となったと、日本の自虐史観の持ち主が目を向きそうにまで、歴史的意義を高く評価している。製糸場は、A らが驚いた建物が、ほぼ当時のままで残されている。地元では観光客が急増することへの期待も大きいらしい。それは当然のこととして、一方で官民挙げて近代国家を作ろうとした明治の輝きに目を向けるきっかけともしたい。平成26年4月27日、産経省。